Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1561回、9月29日です。皆さん、万事まして、みっちゃんです。
そして、すきちゃんは連絡がつきません。多分月末だし、期末にもなるのかな、はい、大忙しでね、多分メールもする暇もないんじゃないかなと思いますが私一人喋りでスタートしてますが、あ、白熊ちゃん、かんちゃん、こんばんはです。はい、あ、やしさんもこんばんは。今日は出雲は秋晴れでしたね。皆さんのところいかがでしょうかね。今日は関東どうなんだろう。昨日は関東の方雨雲がかかってたと思いますが、今日は大丈夫ですね。今日は柏崎のあたりに雨雲があるかな。柏崎、米沢、札幌、旭川、この辺に雨雲がかかってる感じですね、今のとこ。あ、イケポンさん、こんばんはです。九州、中国、四国、近畿、東海、関東、ほぼ雲がない状態。一日天気が良かったのかな。はい、もうすっかり秋ですね。そう、今日プレミアムフライデーですね。そんなもんやったことないですけどね、一度も。大体プレミアムフライデーどうなんだろう。いや、結構あんのかな。はい、あ、まれみさん、こんばんです。熊谷晴れってことでね。ガンちゃんはこの時間に出てくるって珍しいですね。もう仕事が終わってるのかな。はい、ということで、マスキちゃん、多分月末&期末でこき使われてるんだと思いますけどもね。あ、クロムさん、アプローチが届く、おめでとうございます。イケポンさん、うちはしてない、帰宅ウォーキング中、はい、お疲れ様です。まあ、今朝は全国的にちょっと寒くなりましたよね。今朝はというか、もう昨日の夜から若干寒くはなってますけどね。一昨日までは私、半袖半ズボンで寝てたんですが、さすがに夕べはね、寒くて、まあ、半袖ではおったんですが、長ズボンにしましたね、パジャマを。まあ、全国で凍結、初氷とか初霜とかが今朝終わったようですね。昨日の時点でどっか 雪、初冠雪もあったのかな。昨日収録してる時点では、初雪が、初冠雪があるかもって話をしてたんですけどもね、初冠雪の観測もどうもあったようですね。長野県では初氷、帯広は初霜ですね。八ヶ岳も初氷、気温がねドーンと下がってきましたね。この週末はまあ秋の行楽日和ってことになるのかな。あ、けいちゃんこんばんはです。けいちゃんとこも初霜降りました。もしかして雪が積もってないよね、まさか。まあ、週末朝晩はねちょっと寒くなってきますけどもね、日中は天気が良くなると思いますんでね、十分寒さ対策をした方がいいかもしれませんね。ケイちゃんまだ凍ってない、来週はやばい。まあだんだん冬が近づいてきますからね、はい、ということで今日はプレミアムフライデー。何がプレミアムだかよくわかんないですけどね。さあそれでは尽きちゃいませんが本編の方行ってみましょうかね。まず最初はポケモン GO ニュース、あ、ポケモン GO ニュース、ポケモン GO ニュース、非常に狭い範囲のポケモン GO ニュースです。携帯ウォッチにあった記事です。鳥取砂丘にバリヤードやアンノーンが出現する鳥取 GO 11月に開催ということで、さあポケモン GO ファンの皆さん鳥取砂丘に集合だってことですよ。ナイアンテックとポケモン社が提供するスマートフォンゲームポケモン GO のリアルイベント鳥取 GO が鳥取砂丘にて11月24日の金曜日から26日の日曜日、この3日間開催されますと。イベント開催期間中、日本国内では出現しないバリヤードや非常に出現率が低いアンノーンなどのポケモンが鳥取砂丘に出現します。ただしイベントに合わせた特別なレイドバトルは開催されませんということでね、鳥取砂丘に来るとレアポケモンが捕まえられるそうですよ皆さん。ただ鳥取砂丘は遠いんだよな、うちからも車で3時間ぐらいかかるかな鳥取砂丘だと。まあ、今高速ができてるから、高速というか自動車専用道になってるから3時間までかかんないかもしれませんけどね。ただこの3日間、あ、待てよ、11月の24日26日っていないじゃん。東京に行ってるじゃん。なんだそういうことか。記事読んで初めて気がついた。はい、というわけで私とスキちゃんは東京にいますが、誰か鳥取砂丘に行く方いますか。そうなのか、捕まえに行けないのか、行っちゃろうかと思ったんですけどね。はい、それでは次のニュースですが、あれ、あ、ちょっと待ってね、なんかおかしくなってたぞ。最近 iPad のサファリがなんか誤動作を起こすんですよね。ちょっとお待ちください。あ、さっきの URL 貼るの忘れた。ちょっと待って、これも貼っとかなきゃ。しばらくお待ちください。で、スキちゃんがいればスキちゃんに時間をつないでもらうんですが、全てを一人でやらなければならないというね、 過酷な状況になってますけどもね。これ2つあればいいのかな。これ iPad のメモリーが少ないのかな。なんかおかしな動きをするんですよね。まず最初に先ほどの鳥取砂丘の記事の URL をさらに数字の3の方に上げておきますね。これでツイート、これさっきの記事を今上げました。それでは2件目の記事の URL も先に上げておきますね。はい、次は iPod Love さんの方にあった記事です。スーパーマリオランに追加ステージや新キャラ、半額の600円でアンロック可能にという記事が上がってました。皆さんスーパーマリオラン遊んでますか？私はもう何ヶ月起動してないんだろう。もうすべてのステージクリアしちゃったんでね、その先がないんでもう全然やってなかったんですけどもね、これに新ステージが追加されたと。これ当初新ステージの追加はないという話だったんですけどもね、さすがにそういうわけにはいかなかったみたいですね。スーパーマリオランに待望の新要素が追加されました。これ昨日リリースされてるのかな、9月28日にリリースされたバージョン 3.0.4 より全9コースの新ステージワールドスター、そして短いコースに10連続チャレンジするミックス10、あとミックス10をプレイすることで使えるようになる新キャラデイジーなどが追加されていますと。そして今回のアップデートを記念してアプリ内課金が半額の600円になっています。iOS8 以降の iPhone、iPad、iPod Touch で動作しますよということで、すでに1200円でアンロックしている方はそのままいけるってことでしょうね。これ多分通常1200円かかるアンロックが現在600円でアンロックできるようになってますよということだそうですので、これを機会にまた皆さん起動してみてはいかがでしょうか。それでは次のニュースですが、こちらは鉄ネタですね。URL を貼り付けておきます。携帯ウォッチにあった記事です。東京メトロ公式アプリ、駅ごとの天気情報が確認可能にという記事が上がってました。東京地下鉄はスマートフォン向けの東京メトロという名前のアプリをバージョンアップしましたと。複数の機能を追加しています。今日からアップデートが開始されていますようですね。今回のバージョンアップでは音声感情 AI 技術を活用してユーザーの元気度をゲーム感覚で分析するメトロエール、利用頻度の高い駅を登録してすぐに情報を確認できるマイ駅機能、駅の天気予報がチェックできる機能が追加されていますということですね。この音声感情 AI 技術を使ったメトロエールですね、ユーザーのおはようという音声の強さ、スピード、抑揚などの要素を独自分析し元気ポイントを受け取ることで東京メトロ路線図のスゴロクを進むことができますと。スゴロクって遊べるそうですよ。分析された元気度に応じたエールを1日2回受け取ることで進めるスゴロクのマスが増加しますと。スタートは銀座駅で制覇した路線ごとに得点画像が獲得できますと。ちなみにこのメトロエール、9月の22日から12月の29日までの期間限定ということはそうですね。 これはサービスというよりもあくまでも、実証実験という位置づけになっているということなんで、期間限定、まあ、年内12月29日までの期間限定で遊べるすごろくゲームだということですんでね、ぜひ皆さん遊んでみてはいかがでしょうか。これ別に東京メトロに乗らなくてもこのすごろくゲームはできるんじゃないかなと思いますけどね。あと各駅の天気予報、1時間ごとの天気、気温、降水量が週間天気予報では7日間の天気と最高最低気温が表示されますと、天気予報の情報はウェザーニュースによって提供されますということですね。まあ、地下鉄なんで地上の天気が全く見えないわけですけども、駅を出る前に今雨降ってんの晴れてんのっていうのがね確認できるということですね。まあ、メトロを使ってる皆さん、そして使ってない皆さんもすごろくで遊んでみてはいかがでしょうか。あ、アメリカンさんこんばんはです。ディアちゃんもこんばんは。はい、それではここから IT ネタいきたいと思いますが、まず C ネットジャパンにあった記事です。 iPhone で FM ラジオ受信を可能にせよ、 FCC が Apple に要請という記事が上がってました。あ、いっちゃんこんばんはです。アメリカ連邦通信委員会 FCC の委員長が、あ、先に URL 上げるの忘れてた、 URL ちょっと上げておきますね、はい、もう一度、アメリカ連邦通信委員会 FCC の委員長がアップルの最高責任者に伝えたメッセージがありますと。その内容ですけども、スイッチを切り替え iPhone に組み込まれている FM ラジオを使えるようにせよというものだそうです。は？って感じですよね。私も知りませんでした。多分皆さんも知らなかったことでしょう。iPhone の中に FM ラジオを受信するためのチップが入っているらしいんですよ。ただし7シリーズ、8シリーズにはこれが入っていないと。逆に言うとそれまでの iPhone では FM 受信して聞くことができる、まあなんかしないとダメだと思いますけどね。アンテナを中に入れてないんで、イヤーポッツのケーブルを FM アンテナ代わりに使うというふうなことをしないとダメだとは思うんですけども、過去の iPhone には FM ラジオを受信するためのチップが内蔵していると。で、それをオンにしろと。アメリカ連邦通信委員会 FCC が、提案をしているということらしいですね。昨日 iPod なのに、は FM を受信する機能がついてたなって話をしたと思うんですけども、まさか iPhone にもこれがついてるとは、驚き桃の木三種の木ですけどね。まあ、なんで FCC がこんなことを言い出したかっていうと、まあ、皆さんもご存知の通りの大型ハリケーン、アメリカとか南米とかあちこちで大きな被害をもたらしたわけですけども、まあ、それの情報を収集することができるんじゃないかと。FM ラジオを持ってればね、スマートフォンだとどうしても基地局がダメージ受けたり、まあ、基地局に電源が供給されなくなったら情報の入手ができなくなるわけですよ。そこでこれをオンにしたらどうかという提案を FCC がしたそうですね。で、これに対して Apple が声明を出してまして、iPhone7 と iPhone8 は FM ラジオ対応チップを搭載しておらず、FM 信号に対応するアンテナもないので、これらの製品で FM 放送を受信することはできないというふうに述べているということですね。まあ、チップが入ってなきゃ当然受信はできないんでしょうけど、なんでやめちゃったんだろう。使わないからチップ取っちゃったのかってことなんでしょうね。じゃ逆に今まで使えるようにしてくれよって気がしなくもないですけどもね。確かにナノに入ってた FM チューナー、イヤホンさしてもね、本当に電波の強いところじゃないと 綺麗に受信できなかったんでね。それでアップルさんもともとやる気がなかったんじゃないかなって気はしますけどもね。はい、ということでまあこれそのままでは不可能かもしれませんが、ジェルブレイクすれば、脱獄すればもしかしたらこの FM チューナー部分動かすことが可能なのかもしれませんね。誰かやる人が出てきそうな気がしなくもないですけども、はい、江口さん驚き、そう驚きなんですよね。琥珀さん、あ、アイコス買ってきた、おめでとうございます。 2.4 プラスかな、はい、バージョンが2つありますからね。アイコス電源ボタンのとこの LED がまん丸いタイプと長細いタイプ、長細いタイプが、バージョン 2.4 プラスってやつですけどね。私はもともと丸い古い初期モデル持ってて、その後 2.4 プラスを手に入れたんで、古い方は弟にあげちゃったんですけどもね。で、私は来週月曜日10月2日グローを手に入れます。もう入手確定しました基本的にね、コンビニで予約は取ってないって言われたんですよ、ファミリーマートで聞いたら。ただ本当に買うって聞かれて、絶対買うって言ったら、じゃあ5台入ってくる気に伝え取っといてあげるってね、約束をしたんでね、10月2日に私はグローを手に入れますよ。イクラムさん、 FM ラジオがあると Apple Music 聞いてもらえないかららしいという記事を読みましたよ。まあ確かにね、それはあるかもしれないですね。ただそれこそそのネットワークがダウンした時にでも使えるという、まあ、緊急用にね、 FM ラジオぐらいはつけといてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。私は昔あのソニーの Bluetooth レシーバー、あの FM ラジオを内蔵してるってのをね、2台か3台続けて使ったことありますけどね。やっぱり便利ですよ、ラジオがあるとリアルタイムで情報が取れますんでね。まあ今だとあのライトニングとかに差し込むワンセグチューナーとかフルセグチューナーとかあるんで、まあそれを使ってリアルタイムの情報を手に入れることは可能っちゃ可能ですけどもね。やっぱりテレビの場合は外付けのチューナーを用意しなきゃいけませんからね。なんだかんだ言っても内蔵してるのが一番じゃないかなっていうふうに思うんですけどね。はい、それでは次のニュースですが、URL を貼っておきますね。iPod Love さんの方にあった記事です。 Apple 2018年発売の iPhone 向けにジャパンディスプレイ製のフルアクティブ液晶を検討という記事が上がってました。 Apple は2018年に発売する iPhone 用の液晶パネルとしてジャパンディスプレイのフルアクティブの採用を検討しているとウォールストリートジャーナルが伝えていますということだそうですね。このフルアクティブディスプレイ、これジャパンディスプレイが開発生産するスマートフォン向けの液晶ディスプレイと、画面下のベゼルを極限まで縮小した液晶パネルで、解像度は6インチで 1080×2160、 従来の液晶パネルよりも黒の表現力が向上していて、濡れた手で触っても誤動作しにくいという特徴も兼ね備えていますと。いいじゃないですか、こういう記事が出てくると iPhone X やめる理由が一つ増えてちょっと安心しますけど、はい、ここの中で今聞いてる皆さんで iPhone X 買うって人いるんですか？私は内心欲しいんですよね。欲しいんだけど、まだこのジェットブラックの7プラスが1年なんでね。これの の残債があるからちょっと手が出せないなって気がしますけどね。ケイちゃんそれ何買うってみ。あ、琥珀さん買うんだ、すんげー。あ、イケポンさんも買うんだ、いいな。ただ過酷な争奪戦が繰り広げられるんですよね、多分球数少ないでしょうし、買う人はぜひ頑張ってゲットしてくださいよ。はい、それでは次のニュースですが、よいしょ、あれ URL を貼っておきますね。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル eSIM を採用した iPhone をテスト中かという記事が上がってました。アップルは eSIM を採用した iPhone をテスト中だと報告していますと。まあ eSIM 今のところ採用しているのは iPad Pro、それから Apple Watch シリーズ3、こちらでまあ eSIM すでに採用されてますけども、これを iPhone に入れようとアップルさんどうも企んでるようですね。うん、まあこれは順当ではないかなと思いますけどもね。 SIM カードスロットがなくなればその分防水機能を高められますしね。まあ今さら SIM はいらないんじゃないかな、もう内蔵でいいんじゃないの、あの昔のフューチャーフォンみたいに、うん、これはまあいい SIM、 いいぞいいぞって感じですよ。江口さんはスルー、あ、iPhone X ね。琥珀さん待たされるのは覚悟の上。まあそうですよね。丸山さんカメラの出っ張りがなければ買うのに。あ、背面のね。あの出っ張りはなくならないんじゃないのかな。まあ iPhone 分厚くすれば出っ張りなくなるんでしょうけどね。iPhone 厚くしてバッテリー容量増やせば文句言う人いないんじゃないかなと思いますけどね。あ、イクラムさん届いた、おめでとうございます。アップルウォッチ届きましたか。ちなみに何のモデル買ったんだろう。エルメスモデルエディションモデル、はい、まさにこの eSIM が入ったセルラーモデルなんでしょうけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple iOS 11.1 パブリックベータ1 MacOS ハイシエラ 10.13.1 パブリックベータ1をリリースという記事が上がってました。あ、これこの IT ニュースと全く関係ないんですけども、さっき収録前だったかな、ヨセミテ国立公園あちこちでなんか崖崩れを起こしてるらしいですね。なんか何人か亡くなったっていうニュース、アベマ TV のニュース番組でちらっと見ましたけどね。ケイちゃんアプローチさん欲しい、イケポンさんも欲しい、僕も欲しいキャスタープレゼントにしませんそれこれ URL 送りましたよね、空海すじのさんの方に。もしこの記事の URL 送ってなかったら突っ込んでください。さっき確かやったような記憶があるんですが、ちょっと不安になってきた本日アップルがアップルベータソフトウェアプログラムに登録済みのメンバー向けに iOS 11.1 パブリックベータ1と MacOS ハイシエラ 10.13.1 パブリックベータ1、そして TBOS 11.1 パブリックベータ1をリリースしましたということで、ウォッチ OS の方は来てないんですね。iOS、MacOS、それから Apple TV 用の OS、それぞれのパブリックベータ1がリリースされましたと。まあ、開発者向けには昨日リリースされてましたけども、1日遅れでしたね。 私はパブリックベータ2が出てから、あれ、ベータ2が出てからパブリックベータ1が出るかと思ってたんですけども、結構早かったですね。私のとこにも来てました。ちなみに iPhone 7 Plus のパブリックベータ1は 2. 何ギガ？なんか丸々入れ替えるような格好になってますね。だけど iPad mini 4の方は 1.8 なんぼだったかな。 iPad の方が容量が少ないんですよね。iPhone の方がどうもファイルサイズがでかそうです。まあこれ収録も済んで寝る前にちょっとやろうかなと思いますけどね。はい、それでは次のニュースですが、あれ、ちょっと待って、あ、イクラムさん、セルラースペースグレイアルミ 38mm、 うーん、羨ましい。あ、ただ 38mm か。僕はあの初代のアップルウォッチは 38mm なんですよね。でシリーズ2のナイキプラスモデルは 42mm なんですよ。38と42、まあ、4ミリしか違わないですけどね。文字の大きさはね、やっぱりでかくなると見やすい。まあ老眼じゃなかったら38で十分だと思うんですけどもね、若干老眼が入りかけてくると38の文字盤と42ミリの文字盤見比べるとね、こんなに違うのって感じがするんですけどもね。これからセットアップ始めるのかな、いいなですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはテッククランチさんの方にあった記事です。アメリカ FDA 針を使わない血糖値モニターを認可という記事が上がってました。米国食品医療品局 FDA が血液サンプル採取のために針を刺す必要のない初の連続血糖値モニターを承認しましたという記事が上がってたんですよね。まあ、この記事自体は IT とは全く関係ない記事なんですが、これはもう私の予想ですよ、あくまでも。次期アップルウォッチで血糖値が測れるようになるんじゃないかって気がするんですよね。今まで血糖値を測る、まあ、医療機器として針で刺して血液を見るっていう方法しかなかったわけですよね。これが針を刺して血液をサンプル、血液サンプル取らなくても血糖値を測定することを可能になったと FDA が承認したということですんでね、これはアプローチに来るぞと私はピーンと来たんですけどね。まあ、確かにあの糖尿病の見方、うちの会社にもいらっしゃいますけどね、お昼ご飯弁当食べた後必ずあの、まあ、注射じゃないですけどね、なんかペンシルみたいなやつを腕にポンって当てて、で血液採取して機械に入れてその血糖値をチェックしていらっしゃるんでね、まあ、それ血を出さないだけでもね、非常に糖尿病の皆さんには体の負担が減るんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、これがただ FDA では承認されたけども日本でこれが承認されるかどうかですよね。はい、ということで、きっとこれ Apple Watch にこの技術は採用されるんでしょうね。それでは次のニュースですが、 iOS 向けのクラウドアプリ2件ほどバージョンアップがかかってますよという記事が上がってたんで続けて紹介したいと思います。 Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 Amazon iOS 11 の HEIF 画像をサポートした写真クラウドアプリ プライムフォト 4.7.2 をリリースという記事が上がってました。これは iOS 11から新しく採用された画像フォーマット HEIF をサポートしていますということですね。逆に言うと古いバージョンだとこの HEIF フォーマットの画像は、アップロードできなかったようですけどもね。ただ私これ切ってるんですよね他との互換性がないってことなんでね、あの動画も一緒ですよね。新しいフォーマットが iOS 11に採用されてるんだけども iOS 11もしくはハイセーラーの入っていない Mac ではその見ることができない状況なんで、まあ、しばらくは私もこれ新機能新しいフォーマットは切った状態にしておくんだろうな、まあ、これ新しいフォーマットにするとストレージの容量が減るらしいんでね。あと 4K の60フレームの動画も新しいフォーマットじゃないと、録画ができないという話なんでね、まあ、ただ互換性がないっていうのがね一番痛いんでね、まあ、このフォーマットが広くあちこちで採用されるようになれば新フォーマットをオンにできるんじゃないかなとも思いますけどもね。はい、イクラムさん確かに大きい方が見やすいけど腕が細くて 42mm だと大きすぎなんです。あーなるほどね。あと血糖値は命に関わるので医療機器としてかな Apple Watch吸気に搭載するのは規制が難しそう。ああ、まあそれもあるかもしれないな。まああくまでも搭載できたとしても簡易版でしょうね。江口さんバージョンアップでできるかもよ。ああ、アプローチ？なんかもともとそういう機能を載せるって話でしたもんね。もしかしたら可能なのかもしれませんけどね、現状のセンサーを使って。あ、ドルビーさんこんばんはです、はい、そしてもう一つ、こちらも Mac お宝鑑定団ブログにあった記事ですね。 Google iOS 11のファイルアプリ連携に対応した Google ドライブ 4.2017.37510 をリリースという、どういう番号の付け方してんだろうなこれ Google iOS 11のファイルアプリと接続して Google ドライブでファイルにアクセスしたりファイルを共有整理したりできるようになっていますということで、これは特にフォーマットは関係ないですけども、ファイルアプリとの連携が取れるようになっていますということですね。私はファイルアプリ、iOS のファイルアプリ、どうも使いこなせないんですよね。ただうちの娘使いこなしてるんですよ。なんじゃこいつと思ってね、見てましたけどね。はい。それでは次のニュースですが、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。KDDI、ピタッとフラットに変えようキャンペーンを開始。対象機種への機種変更で1000円キャッシュバックという記事が上がってました。 KDDI が対象機種の発売日前日までに au ピタットプラン au フラットプランへ料金プランを変更の上、対象機種に機種変更したユーザーに1000円を au ウォレットにキャッシュバックするピタットフラットに変えようキャンペーンを実施することを発表しましたということですね。このキャンペーンは適用条件を満たすユーザーが対象機種へ機種変更すると1000円を au ウォレットプリペイドカードへキャッシュバックしてもらえるもので、対応イシューって書いてあるけどこれ誤植ですね、対応機種ですね。対象機種は iPhone X と2017年10月以降発売の 4G LTE スマートフォンとなっ ていますということなんで、エイとは対象外ということになりますね、これ。10を買う、そして au キャリアで買うっていう方はぜひこれ設定しておくと1000円戻ってきますよ。ただこの au ピタットプランとフラットプラン、これがどういうプランなのか私よく分かってないんですけどねau ユーザーではないので。はい、ドルビーさん、ブログにコメント投稿しておきました。コメント紹介してもらう、コメント紹介してもいいよということで、はい、ありがとうございます。ちょっと本編が終わってから確認してみますね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはCネットジャパンにあった記事です。ドコモ、ミスチルの過去のライブ映像を自由に行き来できるアプリマルチライブという記事が上がってましたNTT ドコモは9月28日アーティストミスターチルドレンをテーマとし新しいライブ視聴を体験できるスマートフォン向けアプリマルチライブの配信を開始しました。対応 OS は iOS と Android、 価格は無料で、コンテンツ提供期間は来年3月31日までとなっているということで、期間限定のアプリですね。アップストアで現在ダウンロードが可能になってますけども、このアプリ、ドコモとミスターチルドレンが共に25周年を迎えたことを記念して制作されたものです。ミスターチルドレンの過去のライブ映像を年代を超えて自由に聴きするという内容で、同じ楽曲であっても各都市によって異なる照明などのステージ演出やメンバーの動き、楽曲のアレンジの変化などを端末画面を上下にスワイプして切り替えることで各都市の違いを感じながらシームレスに視聴ができますということですね。第1弾配信楽曲は Tomorrow Never Knows、 1999年、2001年、2004年、2011年、2015年に行われたライブ映像5本が用意されてますと。なお、このアプリにおけるライブの生放送配信は行わないとしています。あ、まあまあ、そりゃ、そうだわな。私これ一応ダウンロードして、この実際にこのトゥモローネバーノーズは見てないわ、まだ。25周年記念 CM ってやつはちょっと見ましたけどもね。これはこれでね、なかなか手の込んだ CM になってましたね。3分、4分ぐらいの動画かな。多分これはウェブ限定の動画になると思いますけど。で、その後に多分テレビ CM で流すための、30秒ぐらいかな、の動画を見ることができますけどもね。はい、まあ、無料で見れますんで。ぜひダウンロードしてみてはいかがでしょうか。まあ、第1弾配信というふうに歌ってるんで、この後第2弾、第3弾、下が回ってない。来年の3月いっぱいまで何曲か出てくるんではないかなと思いますね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは AV ウォッチにあった記事です。DMM の配信運営ノウハウを生かしたライブ配信アプリ、ライブコミュニティ、本当にそれで正しいのか？スキちゃん突っ込みそうな感じがしますけど、いたらコミュニでいいんだろうな、多分、というアプリがリリースされていますと。DMM.com はライブ配信サービスライブコミュニを9月28日より開始しました。アプリは iOS のみ配信中で、 Android 版は10月中に配布を開始しますと。2017年内には PC 版もリリースを予定していますということですね。まあ、ライブ配信なのでこれはそれこそ今やってるツイキャスライブみたいな感じでしょうね。多分私はまだこれダウンロードしてみてないんですけどね。コメント機能はついてますね。あとプレゼントによる配信者の応援機能などを備えていますと。スタンプ送ってもらってそれを何かに変えることができる、ポイントに交換できるということなのかな。まあ配信サービスいろいろあちこちありますからね。ペリスコープとかこのツイキャスとか YouTube ライブとか、果たして参入していけるんでしょうか、やっていけるんでしょうか、どうなのかな。まあ機会があれば空海でやってみてもいいかなとは思いますけどね。はい、それでは次のニュースはこちら AV ウォッチにあった記事ですね。 CTV で撮った360度動画の空間音声を YouTube 用に変換するソフトという記事が上がってました。リコーは29日 4K 対応全天球カメラ CTV で撮影した動画の空間音声を YouTube の空間音声フォーマットに変換できる Windows と Mac 用アプリリコーシータムービーコンバーターを公開しました。シータ公式サイトから無料でダウンロードできますということで、リコーのシータ V、 まあ新しい360度カメラですけどね。こちらが、空間音声、360度空間音声っていうのを動画と一緒に保存できるんですよね。多分カメラが向いてる方を前に右と左の音声を360度分保存してくれるという、まあ、新機能ですけどもね。まあ、その機能で撮った動画を YouTube に上げるための、コンバーターアプリをリリース、まあ、無料でダウンロードして使うことができますということですが、このシータ V 誰か買った人いるのかな。私はこれ手出さなかったな。インスタ3601を買っちゃったんでね、先にシータ S もな、買ったけど使ってねえな。中古でどっか売りに出そうかな。はい、ということで、まあシータ V 買われた方、このアプリをダウンロードして見てはいかがでしょうか。コメントも、あ、皆さんコインありがとうございます。どこまで読んだっけ。ヤシチさん風呂に行くので離脱は了解ですっていうか、もうすでに行っちゃってるかな。ケイちゃん、とどまること知らない。何そのとどまること知らないって、歌ミスチルかなんかの歌。ミスチルは君がいた夏が好きです。江口さん、琥珀さん、アイコスユーザー登録完了おめでとうございます。ケイちゃん、面白いミスチル、あ、使えますかこのアプリ。かまってちゃん、仕事忙しくて聞けないってことでね、あのポッドキャストの方にもあげますんでそちらで聞いてくださいっていうコメントも多分聞けてないでしょうね。はい、では次のニュースですが、こちらはギズモードジャパンにあった記事です。嬉しい据え置き価格ドン Q 非法廷の 4K テレビ第2弾が登場ということで、ドンキホーテ 4K テレビ発売してすぐに売り切れちゃったというね状態でしたけども、これの第2弾が出ますよってことですね。発売するや否やおよそ1週間で初回生産台数に達したドンキホーテの爆安 4K テレビが少しだけ新しくなって帰ってきました。前回と同じく同社のプライベートブランド情熱価格プラスからの登場ですと。後続機となる 50V 型の4K テレビ、全モデルに比べ照度が300カンデラから350カンデラにアップ。それ以外の仕様変更は特にありませんが、前回 SNS などでジェネリックレグザやドグザと称されたことを踏まえてか、メインボード提供メーカーについては非公開としていますと発売日は10月3日火曜日価格は全モデルと同じ 54,800 円税別です。生産台数についても全モデルより供給量を増やしているとのことですが、気を抜いているとあっという間に完売しそうな感は否めませんということです。はい、ドンキホーテの 4K テレビ第2弾が出ますよ。前回買い損ねた方もしいたら狙い目かもしれませんね。ただ平日だからな、10月3日誰か買う人いますか？そう、前回の、 初代モデルって中の基板レグザだったんですよね今回は中の基板どこなのかは非公開だということだそうで、まあ多分誰か分解してどこのボードかすぐにバレちゃうんでしょうけどね。ケイちゃん欲しいけどそれは買うしかないあ、お散歩さんこんばんは。高速から降りたところもうすぐ家ですということで、はい、安全運転でもうちょびっと頑張ってね。いらないや、欲しいけどいらないや。僕の iPhone X みたいなもんですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらもギズモズジャパンにあった記事です。新宿高島屋が百貨店初となるロボット専門店を常設という記事が上がってました。東京新宿高島屋9階にロボット専門店ロボテックススタジオがオープンすることが分かりました。百貨店としては初めてとなるロボット専門店だそうです。しかも常設ですということでね、ロボットを売るための売り場、新宿高島屋9階にオープンだそうですよ。売り場のコンセプトはロボットと人が共存する新たな暮らしの提案ということだそうですね。ちなみに販売が予定されているロボットは英会話ロボットのミュージオ X、 それからテーブルトップスタイルのコミュニケーションロボットソータ、そして組み立て式の教育用ロボットマークブロックM ボットっていうやつかな。とりあえずこの3機種は決まってるようですね。うん、なかなか面白そうですよ。このテーブルトップスタイルのコミュニケーションロボットソータっていうのは、これ顔があれですよね、名前が出てこないよあのロボホンと同じ顔、あのディエゴスティーニとかで毎月買って組み立てるタイプのロボット、 あれの顔と一緒ですよね。多分設計者同じ人じゃないかなと思いますけどね、はい、あとですね、ロボットではないんですが、期間限定のイベントスペースには世界初の全自動洗濯物折りたたみ機も置いてあるそうですと。あの洗濯物の中入れると畳んで出てくるってやつですよね。なんかあれ一般販売延期になったとかっていう話ちらっと聞いたな、そういえば予定よりも遅れるとかって話でしたね、はい、ということで、まあ新宿高島屋、新新宿高島屋、新がつくの？あ、じゃあそうだね、新宿高島屋だね、新宿高島屋、行く機会があるときはぜひ9階に寄ってみてはいかがでしょうか。ケイちゃんロボコン売り場ロボコンは違うでしょ。ジョーちゃんブロンコビリーで夕食離脱します。ブロンコビリーって何？店の名前かな、はい、しっかり食べてきてくださいね。はい、それでは、ニュース最後ですね。これインターネットウォッチにあった記事です。今日はラピュタの日、バルス祭りをリアルタイムで中継する特設サイトが登場ということで、9時からでしたっけ、今夜金曜ロードショーで天空の城ラピュタありますよね、これに合わせてバルス祭りをリアルタイムで中継する特設サイトが登場していますというね、いうことだそうですよ。今年はツイッターをダウンできるのか。確か前回はダウンしなかったんですよね。ツイッター社もちゃんと考えて増強してるんだと思いますけどね。今津井さんがどうも特設サイトを用意しているようですね、バルスのシーンでのツイート数をリアルタイムで計測してグラフで表示するということだそうですね。そして新しい試みとしてシータ、バズー、ドーラ、ムスカのキャラクター4人の名前についてもグラフで重ね合わせて表示するということそうですね、はい、ということで、まあ今津井さんの方に特設ページができてます。今のとこはまだ重いって感じではないですけどもね、これ放送が始まるとだんだんついてこなくなるんじゃないかなって気がしますけどね。現時点でのバルスの話題量っていうのが出てますね。だいたい今のところ6000から5500ツイートぐらい。これは15分間隔で撮ってるのかな、グラフを。これが多分一気にデーンとね、振り切れるんでしょうね。はい、ということで。皆さん見ますか、バルス。なんかしょっちゅうやってますよね、ラピュタ。だんだん見飽きてきたなって気がするんですけども。はい、以上空海 IT ニュース9月29日でした。ということでニュースパートは以上です。ちょっと休憩、コーヒー飲ませてね。ドルビーさん、本当に宮崎アニメはジブリ初期作品ばかり確かにね。イクラムさん、ラピュタ最後まで見たことない。ラピュタは最後まで見たことはあるな。僕もののけ姫を最後まで見たことないんですよ。なんか見ながら途中で寝てしまって、あ、だから最後まで見たことがないというか完全版を見たことがない。 最初と最後は見た記憶はあるんですよね。ケイちゃん休憩アイス食べる。ケイちゃん何の休憩してたの？ずっと休憩してたんじゃないの？違うの？僕もアイス食いて。北海道産の生牛乳アイスとかってない？先週もジブリしてましたよね。先週も何だったっけ？なんか2週連続でしたよね。先週見た記憶があるんだけど何やってたかは思い出せねえぞ。ドルビーさん、ジブリが黒字化したのはもののけ姫からなんですよ。あー、それまでは赤字だったんだ。あ、先週ポニョしてた。そうそう、ポニョだ。くまってちゃん、一人ぼっちになったので、聞きながら仕事。あ、まだ仕事してるんだ。ブラック企業ですね。お疲れ様です。今日はスーパーフライデーですよ。え？スーパーフライデー？プレミアムフライデー？どっちだったっけ？どっちかが政府指導、どっちかがソフトバンク指導ですよね。ああ、ソフトバンク10月金曜日はサーティワンアイスだったかな、もらえるんですよね。サーティワンちょっと遠いんだな。夢タウンまで行かないともらえない。前回もサーティワン一度会ったことがあったけど結局1回しか行かなかったですからね。先週のコメはでも最後まで見たな。今日のラピュタもまたなんか途中で寝そうな気がするな。皆さん見るんですかね、金曜ロードショー。裏番組何してんだろうな。そっちが気になったりしてね。ドルビーさん、あとプロコメントは外役を紹介ということでお願いします。ジブリあまり好きくない。あのスタジオジブリから独立したのやってましたよね。あの魔法使いのお話なんだったっけ、メアリー、あれ結局見なかったな。機会があれば見に行こうかなと思ってたんですけど。チェックしておきますね。コメント一覧、承認待ち、あ、これだな。これはドルビーさんまともに読んじゃっていいの？いいのかな。まあまあ内容的にはおめでとうっていう内容ではあるからいいのかな。あの概要でいいって言われてもこれ公開したら皆さんに丸々見えちゃいますよ。いいのかな。若干個人情報が入ってたり、あ、でもまあそこまで分かんないか。かまってちゃんおめでとうって何がおめでとうか分かってないでしょ。 とけいちゃん、これ何、祖父、祖父マグ、祖父マグってなんだ、祖父マグってアイスの名前。トルビーさん、ジブリから独立じゃなくてジブリ風モドキの作品。あれ、あの監督ってスタジオジブリ出身じゃなかったでしたっけ、違ったのかな。じゃあやめましょうって。あのドルビーさんお任せします。 どうしましょう。まだ公開はしてませんが、ポチッと一つ押すだけで公開状態にはなるんですけどね。コメントこれ公開して大丈夫ですか。公開を止めるんであれば、まあ、概略だけ紹介はしますが、止め了解です。じゃあ、あの内容概略だけ皆さんにお伝えしておきますが、ドルビーさん本日夕方に正社員採用内定をいただきましたということで、採用、正社員としての採用ということはそうですよ。おめでとうございます。あ、スキちゃんやっと今から帰るよって来ましたね。ツイキャス、あ、半角になってた。ツイキャスに入ってねと送っておきました。今が8時22分。わー、どうかな、入ってくれるかな。ケイちゃん、後悔すると後悔するの。あと、お、早速ドコモへ iPhone8 プラスの機種変を申し込むとしますと。もう申し込んだのかな、 iPhone8 プラス。 iPhone8 結構在庫あるみたいですよね、色にこだわらなければ。やっぱりみんな10を待ってる人が多いのかな。あ、お散歩さん、家に着いて Mac の前。お疲れ様です。会社まで歩いて20分、これは近いのかどうなのか。島根のような田舎だと20分も歩くんだったら絶対歩いていく人いないと思いますよ。必ず車とかバイクとか行っちゃうんだろうな。あ、ドルビーさん予約完了。結構早く手に入るんじゃないかなと思いますけどもね。お散歩さん、プラスはあまり在庫がないみたいです。あ、そうだ、プラスは在庫がないんだ。プラスじゃないやつ、 iPhone8 はなんかゴールドは在庫があるような話、なんかちらっと見たな。あ、のぶすみさんこんばんはです。今度はローズゴールドにしようと思ったのに、結局何色にしたのかな。何色にしたんでしょうか。私、あのベゼルがね、黒の方が好きだな。ローズゴールドは白になりますね、ベゼルが。20分歩かないけど走ってる人はいる。 海道は隣の家行くのに20キロぐらいかかんじゃないのね。ローズゴールドないから買ってない。あ、そうか、ローズゴールドね。ローズゴールドはないね。ゴールドはあるけど、そういう意味か。あの空海で紹介してたけど、金メッキしてもらうサービスあったじゃないですか。あれしたら。まあ都会の人は歩くよね。田舎の人間は歩かないもんな。ちょっと離れたところのコンビニ行くだけでもすぐ車出しちゃうもんな。アップルオンラインストアではプラスでも納期2日だから早く連絡があると期待している。いくらのさん、今日ヤマダ電機で見たけどゴールド感なかった。薄ピンク、あ、なんかピンクっぽいって話は聞きますよね。ゴミ出しを、さすがにゴミ出しは車で行かないな。あのゴミ集めるとこうちは100メーターないな、50メーターぐらいのとこだから、さすがにそれは車では持っていかない。あ、でも車で持って行ってるの見たことあるな。あの、うちの近くじゃないですけどね。ゴミ捨て場へ車横付けで持って行ってるのを会社行く途中で見たことありますね。でもゴミ車の中入れたくないな。なんか匂いが残りそうで。ドルビーさん、今まで電車通勤で片道1時間だったから楽勝。ああ、まあそれに比べたらそうでしょうね。ブスミさん、田舎の道は歩道がなくかまぼこ道路だから足痛めるのね。かまぼこ道路ってどういう意味？かまぼこ道路、かまぼこ道路、初めて聞くフレーズだな。確かに歩道はほとんどないやな。街中だけですね、歩道があるのは。お散歩さん、それってよその地区に捨てに行ってるんじゃないの？いや、どうそうじゃないみたいなんですけどね。あの、人里離れた、人里離れた、家があんま慕ってないようなところにそのゴミ箱を設置してる町内があるんですよね。そういうとこが、だからそのゴミ箱のとこに駐車場、車止めるスペースがちゃんとあるんですよ。出勤時にトランクにゴミ袋積んでいくよ。閉まんないけど、家から50メートル。え、閉まんないけどってハッチバック開けっぱなしで走るってこと？あ、まあ逆にその方がいいのかもな、匂いがこもんなくて。皆さんちゃんとゴミ捨てしてるのね。ケイちゃん、出勤時にゴミ積んでゴミ出すの忘れて会社に行ったことがあった。それ帰りに捨てるわけにいかないんでしょ？多分週に2回ぐらいだから次の収集日まではまた家に置いとかなきゃいけないんでしょ？それやらかしたら。っていうかやだな、その車の中に1日ゴミ積んだままってのは。道路の真ん中が高く路肩に近づくに従って低くなる。ああ、まあ、確かに水はけを良くするためにはそうしてるのかもしれないな。清掃局の局長さん？誰が？そんなお偉いさんがいるの？ すきちゃん、まだ帰んないかな、買い物してるかな。明日すきちゃん出雲に来るんですよね。っていうか晩泊まるんですよね、出雲で。明日ね、夜ちょっと松江の方へ出るんですよ。急に昨日決めたんですけどね。あの松江水灯路って提灯じゃないや、なんて言えばいいんだろう、灯籠を街の中にジャーッと並べて明かりつけて、明かりつけてあと何するんだろうそれをまあ見るのがいいのかなそれを見にね、ちょっと夜にかけて松江行くんですけどもね、明日。時間が許すのであれば、昔からゴミ出しは男の仕事では我が家だけかなうちの味は一切しなかったですね、それ、うん、僕もあのいつもするわけじゃないですよ、いつもするわけではないですが、たまにするぐらいかな。まあ、ヒントにしたら 20% ぐらいかないくらもさんセットアップ終わった。いくらもさんもともとウォッチ持ってて移行なのかな、それとも新規なのかな、あのスイカとかをちゃんとやっとかないとなんか行方不明になるって話は聞いたことありますけど、あ、月ちゃん帰ってきたぞ。おかえりって月ちゃんの声が聞こえないぞ。月ちゃんマイクオンになってる？これは僕、あ、来た来た来た来た来た来た。おかえりなさーい。
こんばんは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
月末はなんとか乗り越えられましたか？
はい、あの今松江水灯籠の話しとったでしょ。
うん
ね、
出た。
写真あげようかなって思いながら、あ、そうだ、その前に入れよって思って。
あ、写真、
あ、画像こんなんよって、なんかみっつんが言ったら灯籠みたいだけ違う違うと思って聞いとった。
あれはなんて表現すればいいんだ？
水灯籠
いやだから
え、水の上に浮かんどるんよ、提灯みたいな、あのなんて言うの、
え、水の上に浮かべるの、あれ
だって水って水っていう字だよ、水灯籠の水。ちょっと待って、一瞬ここにあげようか、じゃあ写真撮ったっけ。
あのお堀の周りに置いてそれが水に映るってのが水筒じゃないの？違うの？
こんなんよ、こんな
ん。ほうほうほうほう、あ、精霊流しみたいな感じ。
皆さん調べてください、ちゅうか水筒じゃないよ、けいちゃん、こんばんはこんばんは、皆さんこんばんは、こんばんは。もうなんか今日はいっぱい人がいるね。あ、扇風機扇風機、はい、アドルビーさん こんばんは、じゃあお久しぶりだ、にゃにゃにゃ水筒が水筒が漏れとる、水筒がみんな勝手なことばっかり書いてますな
平田と松江ってどれぐらい離れているのかわかんない。車でね、20分から25分ぐらい、
いや30分ぐらいかかるよ。
あの新宿湖わかるかな、新宿湖の西端が平田で、あ、そうそうそう、あの西端が平田で東端が松江です
え、誰がそんなこと聞いとるの？あ、
江口さん、
うん、いやいやいや、私のタイムラインには出てない、おやおやと思っとったんだけど。
あ、
でもこの現場まで行くのには、
あ、もうちょっとかかったな。いや、イクラムさんシリーズ2から乗り換え、今シリーズ3が届いてセットアップしてて、今セットアップ完了って。
あ、お疲れ様です、うん、
お散歩さん、あのノイズは扇風機ですね。もう止めたんで
切りました。今暑いけど
切ると思いますよ。水筒って金出すのかい。
綺麗でしょ。でもこの写真
そうだね、
うん、ポスターいただいてきました。あのポスターから撮ってきた、あのスクリーンショットで。
なるほどね。
今ね慌てて、うん、
なかなか技を使いますな。
いいでしょ。いやタイムラインに上げようと思ったら写真上げられんのんだと思って。
あそれあれですよ。あそうだ、スキちゃん iOS 11にしてないよな。
してないよ。
iOS 11にするとあの画像のフォーマットが変わってるから、なんかそのままダメ、そのままではダメっていう話があるんですよ。
だけどここに上げればいいんだって今思ってね。綺麗でしょ、皆さん綺麗でしょ、うん、明日の夜6時ぐらいからやっとるよ。
やっとるよ。
やっとるよ。
見においでよ。
あの結構長い期間やっとるよ。あのいつだまで10月ぐらいまでやっとるよ。
そうね、週末にやってるね。
うん、
あとついでにあの鳥取砂丘も。あ鳥取砂丘はダメだ、ね、今すぐは行ってもダメなんだ。
何があるの。
あ鳥取砂丘であの日本にいないポケモンが出てくるらしいです。それ我々が東京行ってる間に。
あらららら。そうなんだね。っていうかうん、ムジミちゃん思ってもないこと言わないよ。
うん、好きちゃんみたいに切れたの。
しばいたのかって関西風に言うと。しばいたのかって。
奥歯ガタガタ言わせたろかって。
生配信明日ツイキャス。
ああそういうことか、う
ん、元気があったらね。元気があったらね。
そうだコメント読むの忘れてた。
実はすごい疲れてるけど今なんかテンションがおかしいんですよ。疲れすぎて。ちょっと待ってね、
うん、
コメントコメント
配信してから
ですね。スキちゃんこんばんは。
あ
、はい、今どこからですか。
9月29日の0時33分1560回が上がってから。
当たった1560回が上がって、江口小太郎さんがだからお盆は旧暦の7月15日なので旧暦の8月15日を指してお盆かと言ったみっつぁんが間違っているんだってば、わらわら。
ああそういう意味。なるほどね。失礼いたしました。
適当ですからね。はい、ありがとうございます。お散歩さん、京都へ向かう途中で朝ごはん、何年かぶりの月見だけど今はマフィンもあるんだね。
ああ
マック、
うんうん、
マクドですね、関西風に言うと。
サービスエリアにマクドがあるってこと
みたいですね。
へー、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ジオちゃんが1560回を聞いてくれて、ケーブルカーナウ。
ケーブルカーってあのケーブルカー。
ケーブルカーって何。ケーブルカー、
あの斜面を上がっていく車両みたいなやつ、ケーブルで引っ張ってずっと上がっていくやつ、あれじゃない。
トロッコじゃない。
トロッコではない。トロッコはだって自走するでしょ。ケーブルカーはあの車両がケーブルにひっついてて、そのケーブルを動かすことで車両が動いていくやつ。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。丸Mさんがソファーはショールームにあった600脚ほどの座り心地をすべて確認して購入し、20年経過してもへたることなく使えてます。長持ちさえすれば多少高くても元は取れますよ。ソファーはこの地では毎週月曜日に回収して
くれる
けどまだまだ出しません。わ、すごい写真が上がってる、
うん、ジャックマが座ってる。
いいね、毎週月曜日ってことは、じゃあ日曜日着で丸Mさんに送ればいいのか。
そうだね。
いや恥ずかしくて送りません。月ちゃんこんなソファ使っとるんって思われたら恥ずかしいんで送りませんけど。いいな、そんなんがあるのね。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから青内さんが どうも、アウチです。9月24日日曜日から昨日28日木曜まで沖縄県西表島まで仕事で出張していました。西表島といっても携帯の電波が通じるところにいたのですが、ポッドキャストのダウンロードは躊躇してしまい、オフ会の準備に支障をきたしていたことをお詫びします。
はい、ありがとうございます。まあ、まだまだ日付ありますからね。
なんかね、申し訳なくって、なんかワイワイワイワイしてもらってさそんなに大げさにせんでもいいです、
うん、はい、
っていうか、うん、青地さん、西表山猫でも捕まえに行ったのかな。
それはダメだろう。
それかヤンバルクイナ、
それもダメだろう。天然記念物だから。
じゃあハブか。
ははマングースと戦ってきた。
マングースと。まあ、なしかお疲れ様でした、
うん、
はい、江口小太郎さん、今週末の日曜日かっこ10月1日は都民の日で、上野動物園や多摩動物公園、東京都美術館などの東京都の施設が無料で利用できるそうです。かっこ都民じゃなくても OK。 これを機会に葛西水族館でも見に行こうかな。
はい、ありがとうございます。
都民の日
いいね。
ね、いいね。
都民じゃなくても OK なのね。
うん、いいね。はい、ありがとうございます。楽しんでください、うん、そりゃ。はい、それからお散歩さんが、先付け湯葉と生麩、場所昇山閣
京都か、
湯豆腐と引き揚げ湯葉、うん、京都昇山閣でいいかな、松山閣かな。おしゃれだね。でも私、あ、湯葉か、湯葉は食べれるか、湯豆腐があんまり得意ではないんですけど、うん、湯葉は美味しいよね。
いろいろで食べてるね。豆腐ずくめだね。
はい
、はい、
体にはいいよね。
ありがとうございます。
あと揚げ出しの麩と栗ご飯、
これ麩なんだ、
締めの締めの豆乳プリンとか。お腹すきましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今成君が新作、舞台は海沿いの町、爽やかな少女たちの青春ストーリーがまぶし、空と海の間配信開始ってことで、あのなんとかさん、なんとかクーアプリさんか誰か書いてくれたやつですか、
うん、これは岩成君の回し物か。これ知らないな。
空と海の間、うん、どうせならここの絵に私ら使ってほしいねとか言って違うか。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ゲームなんかな。
多分ゲームだと思うよこれは。
うーん、ちょっと興味あるね。
以上、
はい、ありがとうございます。なんかもう一つペプシさんがあるよ。アップルウォッチでラジオアプリにちょっとかけてこんなニュースがありましたね。 iPhone の FM ラジオを使えるようにせよという要請に対し、アップルの回答は無理。
あ、これ本編でも紹介したんですけどね、この記事。
あ、そうなんだ。
あの iPhone7 よりも古い機種だから、まあ 6S までか、
うん、
あの中に FM ラジオ聞くためのチップが入ってんだって。だけどそれ使えるようにしてないよアップルさんは、という話だったんですけどね。
へー、ラジオな、うん、ラジオは聞かんけどな。
iPod なのに、今の iPod なのにその機能がついてるか分かんないけど、あの正方形の iPod なのの時は FM ラジオついてましたからね。
そうなんですか、うん、
あのイヤホンを挿してそれがアンテナ代わりになるっていう感じでね。あとこれケイちゃんのも、
あるよ、うん、ね、ケイちゃん、猫の爪に負けないソファーを探し回ってたどり着いたのがこれ、ラムースという生地で作ってもらったケロ、作ってもらった、
オーダーメイド。
ソファーのご用命をぜひとも旭川家具でよろうって、地元の家具屋さんですね。
猫の爪
っていうか作ってもらった作ってもらった
どういうこと、
クッション取るとこんな感じなのでお掃除も楽ちん旭川家具よろうって書いてあるけどすごいね
作ってもらうんだ
だってこの下に引いてある絨毯高そうじゃんけいちゃんこの絨毯ちょうだい
絨毯かい
絨毯ラグラグですかラグですかこれちょっとこの絨毯みたいなの売るけちょうだい
売るんかい使うんじゃないんかい呆れてけいちゃん何も言わねえよ
おらんくなっちゃったんじゃない
そうか寝たか
人が減ってるもんだっけ私が出ると人が減るって言うと私だけツイキャスあんま入れたくないよまた人が減ってるとかと思うけ
どそれ多分気のせいだと思うね
いや気のせいじゃないなあらケイちゃんおるじゃん
起きてたはい皆さんコメントありがとうございました
ありがとうございますどうした
んいやいやツイキャスの方のコメントね好きちゃんみたいに綺麗だねこれ読んだな大津サービスエリア下りにマクドナルドあるよ月見マフィンは大津サービスエリアで食べましたおさむさん今日は仕事で京都に行ってたのでお客さんと会食してきました豆腐料理の専門店のコースです豆腐料理だね小石川後楽園も気になるあ、都民の日ねおさんぽさん今は iPod などないよね
ね
iPod なのってなかったえ iPod なのあの正方形の iPod ってあれはナノだったっけ
あれはスラッシュあ、スラッシュじゃないシャッフル
え、シャッフルはもっとちっちゃいやつじゃないの
iPod シャッフルが正方形だったじゃん前私一番最初手にしたの iPod シャッフルのあのこのちっちゃいあの真四角のやつだよ
iPod なのが一番ちっちゃいやつだったっけあれ分かんなくなってたいくらのさんスイカの移行に手間取ってしまったあーどうもそれがあるみたいですよね無事あの復旧できればいいんですけどねプロダクトキー試してね何のプロダクトキ
ーな何の話ですかこれは
分かんない昨日のあれオフィスの話スキちゃんオフィス立ち上げたらプロダクトキー入れろってなんか出たって さなんかそういうことがあるんですかそれはそうだけどタッチ以外の iPod はなくなったよあそうかタッチ以外みんななくなっちゃったかあれメールで送ったよって来てるよ
あごめんもうねバタバタしてて確認できてないですね
空を見に好きちゃん宛てにどっちだろう
だって私のメール知らないもん
どっちだろうどっちだろうあ空を見宛てに来てるわまたスキちゃん空海宛てのメールを後で確認してみてください
はい、
のぶすみさん今日はマックファン11月号発売日うん最近雑誌とか買わないな
最近
最近
ちょっとこの松江水道路の画像を撮っとかんとこれを見た人が松江水道路のあれやっとると思って来たらいけんけどちょっと帰るけさっきからなんか人が出たり入ったりしてる感じがあるんだよ
あーそうか、うん、配信中のとこにこれが出てくると確かに水道路の話してるかと思って入ってくる人おるかもな
、うん、何の写真にしようかと思ってんな
ということで皆さん90分過ぎたんでぼちぼち終わってきますよ 今日もたくさんの皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。みっちゃんがお世話になりました。
あ、猫になった。猫にみけちゃんに
写真がないんだもんだって。
はい、以上空海 IT ニュース9月29日でした。お届けしたのは
すきちゃんと
週末だよ。
明 日,
明日お休みだよ。みっちゃんでした。それではまた来週三四
だものだんだ。明日から10月だよ。
そうだね。
違うよ。
だよ。明日はまだ10月じゃないよ。
あ、違う。明日まだ9月だった。
Owning IT News.